2、つながる高等タウンミーティング。皆さんの声を聞かせてください。11月19日日曜。江東区をより住みやすい街にするため、区民の皆さんの考えや思いを区長が直接お伺いします。今回は区長が豊洲地区へ足を運びます。もっと良くなる江東区の実現に向け、子ども真ん中江東区、クリーンで開かれた江東区政、作ろう街のデザイン、広げよう江東ブランディング、健康都市江東区、つながろう世代を超えての6つのテーマについて、ぜひ皆さんの声を聞かせてください。当日はテーマ別に分かれてグループワーク、意見交換を行います。日時、11月19日日曜、午後2時から4時、会場午後1時半。場所、1、豊洲文化センターギャラリー、豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター1階。2、オンライン、ズーム。対象定員、区内在住、在勤、在学の方。1、豊洲文化センターギャラリー、30人。2、オンライン、5人。申し込み順。費用、無料。一時保育、満1歳6ヶ月から未就学児3人程度。11月1日水曜までに要予約。申し込み、10月26日木曜午前9時から区ホームページまたは電話で広報校長か校長相談係。オンライン参加希望の方は区ホームページからのみ。電話 3647-2364。ファックス3647-9635。区ホームページの二次元コードがあります。応募者多数の場合、複数回の参加についてご遠慮いただくことがあります。本事業について、区ホームページ、ケーブルテレビ、YouTube 等に後日掲載する場合があります。あらかじめ了承の上ご参加ください。3. ベランダ緑化キャンペーン。季節を彩る緑とガーデンシクラメンの寄せ植え。11月25日土曜。今回はガーデンシクラメンの寄せ植えを作ります。寄せ植えを飾って部屋も気分も華やかに演出しませんか？冬に室内で楽しむ植物についても話します。暖かくなったらベランダに置いて楽しみましょう。日時、11月25日土曜午後1時半から3時。場所、区役所7階74会議室。対象定員、区内在住の方20人程度。抽選、結果は11月8日水曜までに、当落に関わらず、はがきまたはメールで連絡。申し込み者多数の場合、7月15日、8月19日に実施したベランダ緑化交流会及びキャンペーンに参加された方は対象外。費用、無料。内容、ミニワークショップ、植物の性質や管理方法など。講師、丸山美香、ガーデナー。締め切り日、10月31日火曜必着。申し込み、区ホームページ、または往復はがきに、1、催し物名、2、氏名、ふりがな、3、住所、4、電話番号、5、年齢を記入し、郵便番号 135-8383、区役所管理課 CIG 推進係へ。なお、往復はがきの返信用にも、ご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話3647-2079。ファックス3647-8454。 4. 住民税非課税世帯の方へ、妊娠判定のための初回産科受診料を助成。妊娠判定のために支払った初回産科受診料について、1万円を上限に助成します。対象、次の要件をすべて満たす方。住民税非課税世帯、生活保護受給者含む、または課税世帯であるが、住民税非課税世帯と同等の所得水準にあると認められる方。令和5年4月1日以降に国内医療機関で受診し、受診日時点で区に住民登録がある方。区でゆりかご、妊婦面接を受けた方。世帯の課税状況の確認に同意いただける方。必要に応じて、妊婦健診の未受診、家庭の状況等、支援に必要な情報を医療機関等と区が共有することに同意いただける方。申請に必要なもの。母子健康手帳、交付済みの方。妊娠判定時の領収書及び検査項目がわかる明細書の写し。受肉を使う印鑑。スタンプ印付加。預金通帳等振込口座がわかるもの。世帯員全員の住民税非課税証明書。令和5年1月1日時点で区に住民登録があり、非課税の申告をされている方は不要。申請開始日、11月1日水曜。申し込み、申請に必要なものを持参し、各保健相談所、保健所の窓口で、上等保健相談所、大島 3-1-3、電話 3637-6521、ファクス 3637-6651、深川保健相談所、白川 3-4-3-301、電話3641-1181、ファクス 3641-5557、深川南部保健相談所、枝川 1-8-15-102、電話 5632-2291、ファクス 5632-2295、上東南部保健相談所、南砂 4-3-10、電話 5606-5001、ファクス 5606-5006、保健所保健予防課保健係、東洋 2-1-1、電話 3647-5906、ファクス 3615-7171。5. 特別徴収が始まる方へ、年金からの差し引き、介護保険料の変更通知書を送付。特別徴収、年金からの差し引きが12月から始まる方へ変更通知書を送付しました。11月期までは普通徴収、納付書等でのお支払いで納めていただき、12月期以降は特別徴収に変更となります。保険料の支払い方法は特別徴収と普通徴収。介護保険は皆さんの納める保険料で支えられています。納付方法は特別徴収と普通徴収の2通りで、介護保険法で定められているため、本人の希望で選ぶことはできません。特別徴収。年金からの差し引きで納める方法です。老齢退職年金及び遺族年金等を年額18万円以上受給されている方はこの方法になります。普通徴収。65歳になったばかりの方、他の区市町村から転入されたばかりの方、または特別徴収の対象にならない方が、口座振替や納付書で納める方法です。保険料の支払いが困難な方はご相談を。保険料を滞納していると、 滞納期間に応じて介護サービスを利用する際に自己負担が引き上げられるなどの措置が取られ、サービス利用料の負担増となる場合もあります。納付が困難な方は減免や分割による納付方法もありますので、早めにご相談ください。長州嘱託院コールセンターからのお知らせ。長州嘱託院が保険料未納世帯を直接訪問します。嘱託院は身分証を携帯しています。外出が困難で訪問を希望される方は介護保険課までご連絡ください。また保険料の納め忘れ防止のため、コールセンターから電話による未納のお知らせも行っています。問い合わせ先、介護保険課資格保険料係、電話 3647-9493、 ファックス 3647-9466。 6. 失語症者向け医師疎通支援者派遣事業を開始。11月1日水曜から、区では区内在住の失語症の方の社会生活を支援するため、失語症者向け医師疎通支援者派遣事業を開始します。派遣内容、団体向け派遣、本区を拠点とする失語症支援団体が実施する失語症カフェ等の活動に参加する失語症の方へ発言や内容理解の援助を行います。個人向け派遣、失語症の方の買い物や通院等における外出先での意思疎通の支援を行います。登録方法、11月1日水曜から受付を開始します。登録申請書を提出後、登録のための面談案内等をします。派遣の利用方法、登録完了後派遣を利用する際は、それぞれの派遣申請書を利用希望日の3週間前までにご提出ください。派遣申請書受領後、派遣利用のための面談案内等をします。なお、個人向けの派遣については、まずは意思疎通支援者による支援を体験してもらうため、初回派遣利用申請前に失語症カフェ等の団体活動への参加をご案内します。いずれも費用無料。ただし、派遣場所からの意思疎通支援にかかる交通費、入場料等は利用者または利用団体の負担。申し込み、11月1日水曜から区ホームページに掲載する申請書類に必要事項を記入し、郵便番号 135-8383、区役所障害者施策課施策推進係へ郵送、ファックス、窓口で、電話 3647-4749、 ファックス 3699-0329。 7. マンションにアドバイザーを派遣。維持管理や建て替え改修など、管理組合や所有者が抱える課題などに助言。公益財団法人東京都防災建築まちづくりセンターの制度を利用し、アドバイザーを派遣します。各コースの中でさらに細かい内容に分かれています。詳細は区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。1. マンション管理アドバイザー派遣。 1-A コース、講座編。マンションの維持管理、長期修繕計画等の基本的なことについて、テキストを使いながらアドバイスを行います。1-B コース、相談編。個別具体的な相談内容について、事前に資料などを提出していただいた上で、適切なアドバイスを行います。2. マンション建て替え改修アドバイザー派遣。2-A コース、入門編。建て替えか改修か検討を進めていくために必要な法律、税制、 公的な支援などについてアドバイスを行います。2-B コース、検討書の作成。建て替えか改修か比較検討のため、検討書、簡易な平面図や立面図等、費用概算などの理解を促進するための参考資料を作成して説明します。対象、区内の分譲マンションの管理組合、管理組合設立に向けて結成された区分所有者の任意の団体を含む、または賃貸マンションの所有者、費用、無料、テキスト代、派遣申請後に辞退した場合に発生する違約金等は派遣申請者の負担。申請書配布場所、区ホームページ、住宅課住宅指導係窓口、区役所5階1番。締め切り日、派遣希望日の30日前。申し込み、管理組合理事長名、管理組合設立に向けて結成された区分所有者の任意の団体の場合は代表者名、または所有者名で申請書を作成し、住宅課住宅指導係窓口で、派遣は同一の申請者に対し、同一年度内いずれかのコース原則2回、1回のみのコースもあります。問い合わせ先、住宅課住宅指導係、電話 3647-9473、ファクス 3647-9268。 8. 区長コラム。江東区長木村弥生、どんぐりコロコロ。収穫の秋、実りの秋、紅葉を求めてお出かけの予定を立てていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。この時期になると思い出すのは、まだ息子が小さかった頃、野山や森に出かけて、一緒に枯葉やどんぐりや松ぼっくりを拾い集めて歩いた日々です。家に持ち帰って、鮮やかな葉っぱを画用紙に貼ったり、空き箱にどんぐりをボンドで貼り付けて、ビー玉を動かすゲームを手作りしたり、松ぼっくりを窓辺に飾ったりしました。私が子供の頃は両親とも忙しく、家族で出かけて自然と親しむという体験がありませんでした。子供百科事典愛読書でした。でしか知らなかったけれど、自分が母親という立場になって、子供との時間を通して、初めて実物を見た植物や生き物も少なくありません。自然が生み出す美しさ、神秘性を五感で感じ、驚嘆し合ったかけがえのない時間だったとしみじみ思います。随分と良いお母さんだったみたいな書きぶりですが、実際の私は未熟で、いつも焦って迷ってばかりでした。もっとおおらかに子育てを楽しめばよかったのに。お天気の良い休日に、宮沢賢治の童話、どんぐりと山猫を片手に、どんぐりを探して秋の森を歩いてみませんか。ブナの木の下で、どってこどってこどってこと音楽を演奏する白いキノコたちの楽隊が出迎えてくれるかもしれません。9、4年度決算のあらまし。令和4年度は新型コロナウイルス感染症対策を着実に進めたほか、原油価格、物価高騰への緊急的な対策、スケートボードパークの整備や障害者入所施設の整備など、区政全般にわたる課題へ積極的に取り組むとともに、効率的な経費の執行に努めました。一般会計。一般会計の決算額は、前年度に比べ、歳入が 2.5% の増、歳出が 3.7% の増となりました。内訳は、図1、図2の通りです。図1、令和4年度一般会計歳入決算内訳。総額、 2415億8271万2000円 100.0%。 内訳、特別区交付金、特財政調整制度に基づいて交付されたお金、658億1567万9000円 27.3%。 特別区税、特別区民税、特別区タバコ税、軽自動車税、入湯税、590億9244万5000円 24.5%。 国庫支出金、区の仕事に対して国から交付されたお金、501億4342万2000円 20.8%。 都支出金、区の仕事に対して都から交付されたお金、215億7244万7000円 8.9%。 繰入れ金、特定目的基金などを取り崩して活用したお金、48億2847万3000円 2.0%。 特別区債、学校の建設などのための借入れ金、13億8700万円 0.6%。 その他、387億4324万6000円 15.9%。 図2、令和4年度一般会計歳出決算内訳、総額2332億267万円 100.0%。 内訳、民生費、高齢者や子育て支援など福祉に要した経費、997億6265万1000円 42.8%。 教育費、学校教育や図書館の運営などに要した経費、408億6141万2000円 17.5%。 総務費、防災対策や地域振興、庁舎管理などに要した経費、293億2333万6000円 12.6%。 衛生費、健康増進や公衆衛生、環境対策、清掃事業などに要した経費、234億6704万円 10.1%。 土木費、道路公園の整備やまちづくりなどに要した経費、118億4218万5000円 5.1%。 交際費、特別区債の償還に要した経費、26億1652万6000円 1.1%。 その他、253億2952万円 10.8%。 以上です。特別会計、区には一般会計のほかに3つの特別会計があります。各会計の決算状況については表1をご覧ください。表1、令和4年度各会計歳入歳出決算状況。一般会計、国民健康保険会計、介護保険会計、後期高齢者医療会計の順に読みます。一般会計、区分 A、 歳入歳出予算減額、2521億6316万8000円。 B、 収入済み額、2415億8271万2000円。収入率 A 分の B×100 95.8%。 C、 支出済み額、2332億267万円。執行率 A 分の C×100 92.5%。 D、 差引残額、形式収支、B-C、83億8004万2000円。E、翌年度へ繰り越すべき財源、4億6528万4000円。実質収支、D-E、79億1475万8000円。国民健康保険会計、歳入歳出予算減額、485億7000万円。収入積み額、488億1090万6000円。収入率 100.5%。支出積み額、473億4899万9000円。執行率 97.5%。差引残額、14億6190万7000円。翌年度へ繰り越すべき財源、記載なし。実質収支、14億6190万7000円。介護保険会計、歳入歳出予算減額、384億2100万円。収入積み額、368億6440万4000円。収入率 95.9%。支出積み額、359億1842万6000円。執行率 93.5%。差引残額、9億4597万8000円。翌年度へ繰り越すべき財源、記載なし。実質収支、9億4597万8000円。後期高齢者医療会計、歳入歳出予算減額、116億2100万円。収入積み額、116億7524万2000円。収入率 100.5%。支出積み額、114億7539万2000円。執行率 98.7%。差引残額、1億9985万円。翌年度へ繰り越すべき財源、記載なし。実質収支、1億9985万円。以上です。新型コロナウイルス感染症対策。区民の安全安心を守るために各種取り組みを実施した結果、新型コロナウイルス感染症対策に関する決算額は、一般会計で125億7355万7000円。特別会計を合わせた全体で125億7703万1000円となりました。区財政の状況。特別区税などの使い道が特定されない収入に対する人件費、扶助費などの固定的な支出の割合を経常収支比率といい、一般的に 70% から 80% が適正水準とされています。令和4年度は特別区交付金の増などから 74.7% となり、前年度に比べ 1.8 ポイント減少し、9年連続で適正水準の範囲内となりました。また、使い道が特定されない収入に対する借金の返済額の割合を、交際費負担比率といい、令和4年度は 1.3% と低い水準を維持しています。その他、区の借金である特別区債の残高が約238億円であるのに対し、区の貯金である基金のうち、必要な時に取り崩して使う特定目的基金の残高は約1714億円と、貯金が借金を大きく上回っています。令和4年度決算に基づく健全化判断比率。健全化判断比率は 財政の健全性、透明性を確保するための一つの指標であり、区民の皆さんに区の財政状況について情報提供するものです。令和4年度決算に基づく本区の健全化判断比率は、表2の通りで、すべての指標が財政健全化が必要とされる基準を大きく下回っており、区財政は健全な状態であると言えます。表2、令和4年度決算に基づく健全化判断比率、実質赤字比率、一般会計の赤字の程度によって財政運営の深刻度を示す指標、なし、赤字額がないため、早期健全化基準、この数値を上回ると財政健全化計画の策定など自主的な改善努力が必要となります。11.25%、連結実質赤字比率、全会計の赤字の程度によって地方公共団体としての財政運営の深刻度を示す指標、なし、赤字額がないため、早期健全化基準、16.25%、実質公債費比率、借入金の返済額及びこれに準じる額の程度によって、資金繰りの危険度を示す指標、-3.3%、早期健全化基準、25.0%、将来負担比率、将来負担すべき実質的な負債等の程度によって、将来の財政負担の大きさを示す指標、なし、実質的な将来負担がないため、早期健全化基準 350.0%。以上です。令和4年度、あなたが納めた税の使い道、1万円換算。令和4年度一般会計決算を1万円に換算して目的別に表したものです。高齢者・障害者福祉に2148円、保育所運営や子育て支援に2130円、学校教育や図書館に1752円、地域振興やスポーツ振興に1224円、健康増進や環境対策清掃に1006円、道路公園まちづくりに508円、商工業観光振興に143円、区債の償還に112円、議会運営に36円、防災対策に33円、介護保険の資金などに908円。以上です。問い合わせ先、財政課予算担当、電話 3647-1760、ファクス 3647-9345。